早速ですが、聖書をお持ちの方は開いてみてください。この朝続けて皆さんと見ていきたいのはヨハネの福音書8章の御言葉です。ヨハネの福音書8章です。先週から私たちはこのヨハネの8章12節から20節を通して世の光である神の御子について改めて考えていました。特に前回は12節を中心にイエス様が世の光として来られたとはどういう意味だったのか、そのことを一緒に学んだわけです。一体何を意味していたか覚えてますか？この当時のイスラエルの人たちにとって光というのは特別な意味を持つものでした。例えば光というのはかつて民が荒野を40年間さまよっていた時常にそばにいた神様の臨在というものを思い出させるものでもありました。光というのはその共にいてくださる神様の守りや導きというものを思い出させるものでもあり、また同時に光というのは後にやってくる約束の救世主を期待させるものでもありました。人々にとって光というのは些細なものだったんじゃありません。光は彼らの歩みにとって欠かすことのできない真の神様、助けや救いの源となる喜びの存在を表すものだったわけです。人々にとって光というものは特別なものでした。そしてそんな考えを持っている人々の前に立ったイエス様は宣言しました。私が世の光ですって。訴えていたことは明白でした。イエス様はご自分こそが民と共にいる、必要な守りや導きを与えることのできるそんな真の神であること、ご自分こそが人々が待ち望み続けてきた約束の救い主であること、そのことを明らかにされていたわけです。これが世の光である、世の光として来られた方の大胆で確かな証言でした。さて今日私たちが見ていきたいのはこの場面の続きです。目の前でこの言葉を聞いていたパリサイ人とイエス様との会話が続く13節のところから記されています。一体どんなやり取りがなされていたのか、まずは実際の御言葉に目を留めてみましょう。今一度12節のところから20節までお読みしますので、それぞれよく見てください。イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。そこでパリサイ人はイエスに言った。あなたは自分のことを自分で証言しています。だからあなたの証言は真実ではありません。イエスは答えて彼らに言われた。もしこの私が自分のことを証言するなら、その証言は真実です。私は私がどこから来たか、またどこへ行くかを知っているからです。しかしあなた方は私がどこから来たのか、またどこへ行くのか知りません。あなた方は肉によって裁きます。私は誰をも裁きません。しかしもし私が裁くなら、その裁きは正しいのです。なぜなら私一人ではなく、私と私を使わした方とが裁くのだからです。あなた方の律法にも二人の証言は真実であると書かれています。私が自分の証人であり、また私を使わした父が私について証しされます。すると彼らはイエスに言った。あなたの父はどこにいるのですか？イエスは答えられた。あなた方は私をも私の父をも知りません。もしあなた方が私を知っていたら知っていたなら、私の父をも知っていたでしょう。イエスは宮で教えられた時、献金箱のあるところでこのことを話された。しかし誰もイエスを捉えなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからである。これまでにもいろいろな場面で聞かれたことがあるかと思いますけれども、改めて皆さんに質問です。皆さんはイエス様を信頼しているでしょうか？ この方の言葉をどんな時も真実のものであると素直に信じ受け入れているでしょうか。残念ながら当時のパリサイ人たちは信じていませんでした。私は世の光ですというイエス様の訴えを聞いたとき、彼らはその言葉の意味を全く理解しなかったんじゃありません。彼らはイエス様がご自分のことを誠の神様だと主張していることをよく分かりました。そしてそれを好ましく思いませんでした。ただその真理を素直に受け入れたくありませんでした。だからこそ彼らはイエス様の言葉には真実性が欠けていますって、そんな証言を受け入れる必要はないんだと非難したわけです。もう一度13節見ていただくと、彼らはこんなことを言いました。そこでパリサイ人はイエスに言った。あなたは自分のことを自分で証言しています。だからあなたの証言は真実ではありませんって。ある意味で皆さん、この彼らの非難のうちには正当な部分もありました。この当時ユダヤの律法によれば、法廷などでなされるようなそんな公の証言には自分だけの言葉じゃなくて他の人の言葉によっても立証される必要がありました。例えば申命記の中にもこんなふうに書かれていたりします。申命記の19章の15節にこんな言葉が書いています。どんな咎でもどんな罪でも、すべての人が犯した罪は一人の証人によっては立証されない、二人の証人の証言または三人の証人の証言によってそのことは立証されなければならないって。またユダヤ人の歴史を描いた文献の一つ、ミシュナーと呼ばれるものの中にもこんな言葉が残っていました。皆さんのレジュメに記しておきましたが、それ見ていただくとこんなふうに言われています。二人の人がいて、一人が私は祭司であると言い、もう一人も私は祭司であると言っても彼らは信じられない。しかし互いに相手についてそのように証言するならば信じなれるって。ですから律法に精通していたパリサイ人たちはイエス様の言葉を聞きながら面と向かって反論しました。あなたは単に自分で自分のことを話しているだけに過ぎませんって、自分が言いたいことだけを言ってるに過ぎませんって、そんな一人による一人よがりの言葉というのは信頼できませんって。だから私たちがそのような信頼できないような言葉に耳を傾ける必要はありませんって。ちょっとその光景思い浮かべてみてください。先週も言いましたけど、皆さん今回の場面が、今回の出来事が起こっている場面、舞台はカリオの祭りという年に一度の大きな祭りの時期のことでした。エルサレムの町には何万何十万という人たちが集まっていて、特にこの時イエス様がいた神殿の、皆さん20節ちょっと見ると献金箱のあるところって書いてますけど、献金箱のあるところっていうのは婦人の庭という場所でした。その婦人の庭というところには男女問わずたくさんのユダヤ人が集まっていたわけです。イエス様が私は世の光ですとそう語ったとき、周りにはたくさんの人たちがいました。そしてその言葉を聞きながら人々の中では驚きを覚えた人もたくさんいたでしょう。この人物が言っている言葉は本当に信頼できるんだろうかと、そうやって疑問を抱く者たちもたくさんいたでしょう。ましてや皆さん、そこには当時の社会において一線を画していた律法に熱心なリーダーたちが強く訴えてたわけです。この人の独りよがりな証言は真実じゃありませんって、この人の言ってることは信じられるものじゃありません、そうやって訴えてたわけです。まさにこの緊迫した場面はイエス様、そしてこのその方の言葉の真実性というものが試されていました。私は世の光であると証言するその方を素直に信じて、そしてこの方に自分のすべてを素直に委ねていいのかどうか、疑問が投げかけられていたわけです。じゃあそんな緊迫した状況の中でイエス様は何をされたか、 イエス様はそんな疑問に対して真っ向から答えられました。ご自分の証言が、ご自分の言葉がいかに信頼できる、いかに真実のものなのかということを3つの理由を持って応答されるわけです。3つの理由です。一体どんなものだったのか、その3つの理由を今日は順番に見ていきたいと思います。そして皆さん、先に言えるのは、これらの理由というのは今の私たちにとってもイエス様への信頼を増し加える、イエス様の言葉に対する信頼を増し加える、そんな大きな励ましになるということです。私たちも同じようにして安心して身を委ねることのできるイエス様、そしてその言葉、それがいかに確かなものなのかということを改めて一緒に考えてみましょう。ではまず一つ目の理由からです。どうして御子の言葉が信頼できるのか。一つ目の理由は、証言者の起源、出身のゆえです。一つ目は証言者の起源、出身のゆえです。もうちょっと皆さん簡単に言うと、言葉を語っていた証言者イエス様がどこから来たお方だったのかということ、その起源がイエス様の言葉、イエス様の証言を確かなものとしました。イエス様がどこから来たのか、そのことをはっきりと示されるわけです。見てください。非難しているそのパリサイ人に対してイエス様はまず14節でこう答えました。14節、イエスは答えて彼らに言われた。もしこの私が自分のことを証言するなら、その証言は真実です。私は私がどこから来たか、またどこへ行くかを知っているからです。しかしあなた方は私がどこから来たのか、またどこへ行くのか知りませんって。一体何言わんとされたんでしょう。ポイントは明白でした。イエス様はご自分の出身、ご自分のもともとの住まいが天であるということを明らかにしました。私は自分が天から来たこと、そしてこのあと、この将来においてまた自分が再び天に戻っていくこと、そのことを知っていますって。イエス様は天から来られたお方でした。別の箇所でもイエス様ご自身が同じことを繰り返し教えています。今日皆さん、ヨハネの福音書いろんなとこ開けますけども、もし可能であれば自分の目で見てください。イエス様こんなことをヨハネの16章のとこでも言われました。16章の28節、ヨハネの福音書16章の28節、そこでも弟子たちに向かってイエス様こう言われました。私は父から出て世に来ました。もう一度私は世を去って父の身元に行きますって。イエス様は天から来られたお方で、天に帰られるお方でした。つまり何をイエス様が言わんとしてたかって、イエス様は自分自身のそうやって語っていた証言、それが自分が勝手に作り出したものでも、別の誰かから人づてに聞いたものでもなく、天にいるその父なる神様から直接受けた言葉なんだということ、そのことを明らかにしていたわけです。私が喋っているのは天からの直接の言葉ですって。で、思い出していただきたいのは、このことにイエス様が触れていたのは今回が何も初めてじゃありません。これまでにも何度も何度も人々の前でこの真理を口にしていました。今私たちが見ているヨハネの8章の前、ヨハネの7章を見ても、7章の中では繰り返しそのことを言われています。7章の16節見ていただくと、7章の16節のところでもイエス様はご自身の教えに関してこんなことを言いました。7章の16節、そこでイエスは彼らに答えて言われた。私の教えは私のものではなく、私を使わした方のものですって。また同じ7章ちょっと進んで28節29節見ていただくと、7章の28と29、こう言われています。 イエスは宮で教えておられるとき、大声を上げて言われた。あなた方は私を知っており、また私がどこから来たかも知っています。しかし私は自分で来たのではありません。私を使わした方は真実です。あなた方はその方を知らないのです。私はその方を知っています。なぜなら私はその方から出たのであり、その方が私を使わしたからです。って。イエス様は繰り返し繰り返しご自分が誰なのかを教えました。イエス様は確かに天から使わされてきたお方でした。だからこそこの方だけが父なる神様をご存知でした。イエス様は確かに天から使わされてきたお方でした。だからこそこの方だけがその神の言葉を直接伝えることができました。イエス様は確かに天から使わされてきたお方でした。だからこそこの方だけが神にしかできない御業を、奇跡をなすことができました。天から来られた方だからこそ、地上の人には到底できないようなそんな偉大な御業を成したわけです。そしてその姿というものを実際に見た人たちは、その異常さというもの、その素晴らしさというもの、その普通でないことに気づいていました。覚えてますか？例えばイエス様のもとに夜やってきたあのユダヤ人の指導者ニコデモ。ニコデモもイエス様のもとにやってきたときにこんなことを言いました。当時の立法の中で著名な人物でしたけれども、著名な教師でしたけれども、ヨハネの3章の2節のところで、そんな彼がこう言います。ヨハネの3章の2節、先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさるこのような印は誰も行うことができませんって。イエス様の弟子じゃありません。単なるその当時の立派な有名なその教師が、立法の教師がイエス様の姿を見たときに、この方は普通じゃないということを思いました。それだけじゃありません。例えばパリサイ人がイエス様を捕らえるために使わした役人、その役人は帰ってきてパリサイ人に対してこんな報告をしていました。今私たちが見ている8章のすぐ手前、7章の46節のところで、こんなふうに帰ってきた役人が答えています。7章の46節、彼らこう言いました。あの人が話すように話した人は未だかつてありませんって。イエス様は誰の目で見たとしても驚くべきお方でした。間違いなくイエス様は天から来られたお方でした。そして皆さん、本来であればこれで十分のはずでした。何か他に証拠を出す必要もありません。誰か別の証人を立てる必要もありません。嘘をつくことのない真実の神様から使わされてきたその御子、その御子が話されている言葉であるのであれば、人はそれを素直に信じ受け入れるべきでした。天から来られた方が喋っているその言葉、それ以上に真実な信頼できる言葉はなかったわけです。でも結局のところ、パリサイ人は堅くなに信じようとしませんでした。この姿から皆さん、私たちが言えることがあります。何かって、イエス様を信じる信仰というのは単に多くの知識や納得する証拠から生まれるものではないということです。イエス様を信じるその本当の信仰というのは、単に多くの知識を持っていることから、納得するようなその証拠が並んでいるから、だから生まれるものではないということです。仮に知識や証拠、そういったものが救いを生み出すのであれば、パリサイ人こそ救いに最も身近な存在だったと言っても過言ではありませんでした。彼らほど旧約の知識に通じていて、彼らほど目の前で信じられないような奇跡を見、彼らほど直接世の光であるお方から言葉を聞いていたようなものはいなかったわけです。しかし彼らのその持っていた知識や証拠というのは、彼らをへりくだらせるのではなく、彼らのことを傲慢にしました。 霊的暗闇の中で目が見えなくなっていたからこそ、目の前に世の光が輝いていたのに、彼らはそれに気づきませんでした。不信仰の問題というのは、これ皆さんいつの時代だって同じです。知識や証拠の話じゃありません。真理を自分のこととして受け入れたくないというその固くなさ、神様を素直に認めたくないというその自分自身の傲慢さ、それが不信仰の問題の根にあるわけです。今の時代だって変わりません。多分皆さんも、どっかで聞いたことあるかもしれません。ある人は今の時代、聖書とは別の証拠を持ち出してきて、論理的な議論を持って人々を何とか納得させようとしたりすることもあります。例えば考古学であったり、歴史であったり、科学的なその研究の観点などから、いかに神様や御言葉というものが真実のものであるかということを主張したりするわけです。そして別に皆さん、考古学を学ぶことも歴史を学ぶことも、これ自体が悪いわけじゃありません。そのような知識や証拠というのは、信仰者が学べば学ぶほど信仰をさらに深めるような助けや励ましになったりもします。でも覚えていないといけないこと、それは数々の証拠が神様を知らない人のうちに救いや信仰をもたらすわけではないということです。納得できる答えを手にすれば、人が自動的に信じるようになるんじゃありません。救いは常に私たちの盲目で堅くなな心を変えてくださる主の恵みの御業のゆえでした。主の憐れみがなければ誰も救いの真理を知ることはないわけです。世の光を皆さん光として認められるのは、光を研究した時ではなく、その光をへり下って素直に見る時になるわけです。 CJ ライトという先生もこんな言葉を残していました。レジュメに記しましたが、こう言われています。光が光であることを一体何によって私たちは確信できるのでしょう。それは光が私たちに対して果たす働き以外にありません。光が光であることは、論説やその光を構成する光線の分析によって立証されるのではありません。光が私たちを照らし命を与えるときにこそ、それは私たちにとって光なのですって。イエス様は言われていました。私は世の光ですって。どんな証拠も必要ありません。誰が何と言おうとも、この方は確かに天から来られた、天から使わされてきた、その世の光でした。そしてそんな天に起源を置いているお方が話された言葉、その言葉は私たちにとってどんな時も信頼できる真実の言葉だったわけです。次に2つ目の理由です。どうして私たち御子の言葉が信頼できるのか。2つ目の理由は、証言者の正しさのゆえです。2つ目は証言者の正しさのゆえです。正しさのゆえです。私は世の光である、その言葉を語っていた証言者イエス様、この方がいつも真実なお方であるということ、それがこの方の証言というものを確かなものとしました。続き見てくださると、このようにイエス様は語られています。15節、あなた方は肉によって裁きます、私は誰をも裁きませんって。イエス様はここでパリサイ人に対する強い非難を口にしました。あなた方は肉によって裁いていますって。でも皆さん、これどういう意味だと思います？あなた方は肉によって裁いていますって、鍵になるのはこの肉と訳されている言葉です。この肉という言葉、これは人の外側や上辺、また人の価値観や人の基準というものを表したりするものでした。肉というこの言葉は、人の外側、人の上辺、また人の価値観や人の基準というものを表したりするものでした。 つまり彼らの裁きというのは、その人の本質、その人の中身というものを正しく見極めようとするものであったのではありません。彼らの裁きというのは、ただ表面的なジャッジを勝手に下すものでした。これと同じ問題は別の箇所でもイエス様によって問題視されています。また一個戻って7章の24節でもイエス様こんな警告を与えていました。7章の24節に、上辺によって人を裁かないで正しい裁きをしなさいって、上辺じゃないって、外側じゃないって、正しい裁きをしなさいって。残念ながらパリサイ人の裁きは上辺だけのものでした。常に目に見えているその外側の部分だけ、人間的な基準に基づくその誤った判断でした。そしてあろうことか、彼らは世の光を目の前にした時、その時もこの方を、皆さん、彼らは自分の基準、自分の物差し、自分の考え、それでもって測ろうとしたわけです。普通に考えて皆さんどうなります？自分たちの考え、自分たちの基準で世の光を判断しようとしたわけです。そんな間違った基準で判断を下そうとしたからこそ、彼らはこの方が言ってることは真実じゃないって、そうやって素直に受け入れないという結論に、間違った結論に達したわけです。神様の言葉を自分たちの人間的な考え、判断、基準でジャッジすることは、間違った結論へと導くことでした。肉の裁きをしてはいけませんって。でここでちょっと皆さん一緒に考えて、立ち止まって考えてみてください。実を言うと、これ私たち自身も神様やその御言葉というものを肉によって裁いているようなことはあったりします。どんなふうにだと思います？例えばこんなことありません？私たちは時に御言葉を自分の気分や自分の感情、そういったものの物差しで測ることがあったりします。神様はこんなふうに命令してるけど、でも今の自分の状況ではこれには従えませんって、これには従いたくありませんって、そういった勝手な判断を下すことがあったりします。御言葉は何も変わっていません。御言葉を判断する自分が素直にそこに書かれていることを信じ、受け入れる、従うことよりも、自分の気分や感情というものを優先したりするわけです。そのまま素直に受け入れるのではなく、自分の基準、自分の気分、自分の感情を物差しとして使うことがあります。また私たちはそれ以外でも、時に私たち御言葉を自分の経験や自分の伝統の物差しで測ることがあったりもします。御言葉を素直に受け入れるんじゃありません。その前に、これまで自分はこのようにやってきましたって、これが社会でも当たり前だと思われていますって、そうやって御言葉の教えを素直に受け入れることよりも、自分自身の経験や自分自身の伝統というもので、そういったものを優先したりするわけです。加えて私たちは神様を自分の理解や自分の知識の物差しで測ることもあったりします。御言葉が描いているその神様の姿をそのまま信じ受け入れるんじゃありません。私たちは自分の理解で神様を測ろうとするわけです。特に自分の理解が及ばない困難や葛藤に直面すれば、そのような状況は神様は支配していないんじゃないかと、そうやって疑いや焦りを抱くこともあったりします。そして自分の考えを優先することがあるわけです。素直に受け入れて身を委ねることよりも、自分の理解や自分の知識というものを優先したりするわけです。素直に受け入れるのではなく、何かしらの自分のものによって、そのレンズを通して神様や御言葉を見ようとすること、皆さん、私たちは肉の性質として見守っていたりします。 残念ながら私たちの罪の性質の中に、そのようにして御言葉を素直に受け入れない、神様を素直に受け入れない、その思いがあったりするわけです。そして問われることは皆さん同じです。私たちも肉によって裁くものであってはいけないということです。限りのある人の基準、不確かな人の物差し、そういったものによって神様や御言葉を勝手に判断するのではなく、どんな時もその神様のその御言葉の前にへり下って主とその言葉を受け入れることが私たちにとっても大切でした。パリサイ人たちの高慢な心をご存知だったイエス様は彼らを強く非難しました。あなた方は肉によって裁いていますって、あなたの判断は間違ってますって。でもそれで終わったわけじゃありません。もう一度戻っていただくと、イエス様は続けてこう言ってました。15節の後半、15節の後半でこうイエス様は言うわけです。私は誰をも裁きませんって、私は誰をも裁きませんって、何をイエス様言わんとしたんでしょう。これ複雑なことじゃありません。イエス様は今言ったことと対比しました。イエス様はただパリサイ人と自分との違いというものを強調したわけです。自分は彼らと同じようなやり方でもって誰をも裁くことはありませんよって、自分は彼らのように上辺だけ外側の人の基準によって裁くようなこと、そんなことは誰かに対してすることはありませんって、イエス様のなされる裁きというのはそういった軽率な表面的なものでは全くありませんでした。じゃあどんなふうに裁かれるのか、この方の裁きはどのようなものなのか、16節にこんなふうに続いています。16節、しかしもし私が裁くなら、その裁きは正しいのです。なぜなら私一人ではなく、私と私を使わした方とが裁くのだからですって。多くの方がご存知、もう知っての通り、一度目にイエス様が世に来られた時、その目的は何のためでした？その目的は罪人を救うためでした。こんなふうにはっきりと同じヨハネの中でも書かれています。ヨハネの3章の17節のところで、ヨハネの3章の17節でイエス様が来られた、御子が来られた目的が書いていました。何のためにイエス様はこの地上に来たのか、17節こう書いています。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためであるって。イエス様は一度目に愚かな罪人を救うために来てくださいました。それがイエス様の来られた目的でした。でも皆さん、同時にこれは何もイエス様が一切裁きを行わないという話じゃありません。この方は憐れみ深い救い主であるのと同時に、父なる神様から裁く権威を与えられていた正しい裁き主でした。これも以前見た5章の中でイエス様自身が何度も何度も口にされていたことでした。ヨハネの5章の22節ちょっと見ていただくと、ヨハネの5章の22節のところに、こう書いています。イエス様は言いました。また父は誰をも裁かず、すべての裁きを子に委ねられましたって。27節見ると、また父は裁きを行う権を子に与えられました、子は人の子だからですって。そして最後にもう一個、30節にこう書いてました。イエス様は言います。私は自分からは何事も行うことができません。ただ聞く通りに裁くのです。そして私の裁きは正しいのです。私自身の望むことを求めず、私を使わした方の御心を求めるからですって。この世の中、この世の中には不確かなことがあふれています。1年後、1月後、1週間後、1時間後、1分後、私たちには何が起こるのかを予想はできたとしても断言することはできません。でもそんな世の中にあっても確かなことが一つあります。何かって、それは私たちがみんないつの日か地上での最後の日を迎えて、そして正しい裁く主であるイエス様の前に立つ日はやってくるということです。 例外はいません。別の御言葉もこの将来の揺るがない約束というもの、事実というものを明らかにしてました。ヘブルの9章の27節でもこう書いています。ヘブルの9の27にも、そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているようにって。また同じヘブルの4章の13節でもこう言われました。ヘブルの4章の13節に、作られたもので神の前で隠れ覆せるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸でありさらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのですって。イエス様の前に立つ日はやってきます。そしてこの日はイエス様を信じ救われた者にとっては喜びの日になります。この地上にあって誰にも気づかれず感謝もされず隠れたところで成してきた、そんな小さな働き、たとえそんな小さな働きであったとしても、すべてのことをご存知の、すべてのことをご覧になっているその主が、その働きにふさわしい、その喜びの報いというものをその時私たちに与えてくれる、そんな時が来るからです。でも逆にイエス様を頑なに拒み信じなかった者にとっては、この日は最悪の絶望の日になります。一人隠れてこっそりとそうやって犯した悪も、心の中でただつぶやいていたその汚れでさえも、そのすべてをご存知の、すべてをご覧になっておられる方のおられる主が、その悪にふさわしい厳しい罰を与える時が来るからです。心の内側さえすべてをご存知のイエス様、このイエス様のなされる裁きというのは、当然皆さん上辺だけの表面的なものじゃありませんでした。人の基準ではなく、真実の神様のその基準によってなされるその裁きというのは、不確かな誤ったものではありません。父なる神と共に行われるその正しい審判者の裁きというのは、どんな場合であれいつも正確で正しいものでした。そして皆さん、そんな正しいことを行われるその主が、その審判者が言われてたわけです。私は世の光ですって。必ず正しいことをなされるそのお方がこの言葉を残されました。この言葉ほど真実にあふれたものはありません。天から来られた正しい裁き主のその言葉、それは私たちがどんな時であろうとも信頼することのできる真実の言葉でした。そして最後にもう一つだけ、どうして御子の言葉が信頼できるのか、三つ目の理由は、それは証言者の支持者のゆえでした。証言者の支持者のゆえでした。証言者であるイエス様、そのイエス様を支える者、支持者、そのゆえでした。言葉を語ったその証言者であるイエス様、そのイエス様について証を立てる者がいました。その証を立てる者が、いつも真実なお方であるということが、このイエス様の証言をも確かなものとしたわけです。どういうことかって、混乱したなら御言葉を見てください。このように17節18節に記されてました。17節と18節、こんなふうに書いてます。私が自分の証人であり、ごめんなさい、17節から、あなた方の律法にも2人の証言は真実であると書かれています。私が自分の証人であり、また私を使わした父が私について証しされますって。気づいたと思いますが、イエス様はここで先にパリサイ人が非難していたまさにその点についてあえて触れていました。イエス様は知らなかったんじゃありません。イエス様は十二分に分かってたわけです。立法によれば、有効な真実の証言には少なくとも2人の証言が必要だということです。イエス様は分かってました。そしてそれゆえに最後に彼らに向かって言われたわけです。もしあなた方が天から来た私の起源でも私の正しさでも満足せずに、まだ2人の証人が必要だと、そういうふうに言うのであれば、その証人をじゃあ私は与えましょうって。その証人は 私を使わされたお方、父なる神様ですって。他の誰でもありませんって、あなた方が熱心礼拝を捧げ従い尊敬を払っていると思っているその父なる神様、そのお方が私の第二の証言ですって。父なる神が私の言葉が真実であることを支えている支持者なんですって。イエス様のことを支えていたのは、その言葉を支えていたのは天におられる父なる神様でした。そして容易に想像できると思います。この発言は彼らを苛立たせ不快にするのに十分すぎる言葉でした。覚えてますか？以前同じようにしてイエス様が自分と父とは一つですって、一つとして働いていますって、そんなことを主張したとき、民の指導者たちは激しくイエス様を迫害し、その命を奪おうとさえしました。5章にちょっと戻ってみて、5章の17節18節見てみるとこんなふうに書いています。5章の17節18節こう書いてました。イエスは彼らに答えられた。私の父は今に至るまで働いておられます。ですから私も働いているのです。このためユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになった。どうしてか、イエスが安息日を破っておられただけでなく、ご自身を神と等しくして神を自分の父と呼んでおられたからであるって。宗教に熱心だった彼らにとって、自分たちの知っているその神を侮辱されることは死に値するほどの大きな罪でした。到底受け入れられるような言葉じゃありませんでした。だから彼らは今回の場面においてもこんなふうに答えたわけです。なんて言われてました？19節、最初にこう答えてました。19節、すると彼らはイエスに言った。あなたの父はどこにいるのですかって。これなかなか日本語の聖書では読み取りづらいんですけれども、ここで彼らはイエスに言ったと訳されているこの言ったという言葉には、動作の繰り返しを表す動詞の形が用いられていました。これ皆さん、私たち言ったって単純に聞くと、なんかパリサイ人たちが一回だけイエス様に向かってその言葉を発したと思うと思いますけど、もともとの言葉ではこれを言い換えるとしたら、彼らはこのイエスに言い続けたというふうに訳したりもできます。つまりイエス様の証言を聞いて、そしてイエス様がご自分の 父と一緒であるということを言われたその後、パリサイ人たちは何をイエス様が言っているのかがよく分かりました。だからこそ一回だけじゃありません、彼らは一人また一人とひっきりなしに同じ質問を投げかけ続けました。それほどまでにその質問の答えに関心を持ったからでしょうか。いいえ、そうじゃありません。彼らは天の父が自分の証人、自分の証人だと訴えるそのイエス様のことを鼻で笑って皮肉を込めて問い続けたわけです。はあって、父が支持者ですかって、何言ってるんですかって、どこにじゃあその父がいるんですかって、どこにその父がいるんですかって、どこにその父がいるんですかって。彼らの心は非常に固くなでした。暗闇の中にあって、彼らは真理を拒絶しただけじゃありません、彼らは自分たち自身の霊的状態というものにも盲目になっていました。だからはっきりとイエス様はそんな彼らにこう告げるわけです。続き19節に書いてます。イエスは答えられた。あなた方は私をも私の父をも知りません。もしあなた方が私を知っていたなら、私の父をも知っていたでしょうって。パリサイ人にとってこれはショッキングな一言でした。なんでかって、彼らは自分たちこそが誰よりも神様のことを知っていると、そうやって誇りに思っていた者たちだったからです。自分たちこそが神様と正しい関係にあると、そう確信していたのがこのパリサイ人たちでした。でも心の内をご覧になられるそのイエス様は、そうじゃないって、それは現実じゃない、そう述べるわけです。なんで彼らは神様のことを知らなかったかって、それは父なる神様を知る唯一の方法は御子を知ることから始まるからでした。 イエス様が言わんとしたことは明白でした。父なる神様を信じるその者はイエス様をも信じますって。イエス様のことを否定する者は父なる神様のことも否定しますって。父と子が一つであるからこそどちらかだけを拒むことはできませんって。どちらかだけを信じるというその選択もありませんって。父なる神を知っている者は子なる神イエス様のことをも知ってますって。でもあなたはイエス様のことが分かってないって。だからあなた方は父のことも知りませんって。これと同じことは、これも同じです。皆さん、御言葉に何度も何度も繰り返されていました。特にこの私たちが見ているヨハネの福音書では、最初からそのことが言われ続けていたわけです。一章の18節ちょっと戻ってみると、ヨハネの福音書はずっとこのことを教えようとしています。一章の18節を見てもこんなふうに言われてました。イエス様が誰なのか、一章の18節はこう言います。いまだかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのであるって。またこれに加えて覚えてると思います。私たちに父を見せてくださいって、そうすれば満足しますと、そうやって願った弟子のピリポ、そのピリポに対してもイエス様は次のように答えてました。14章ちょっと見ていただくと、14章の9節から11節にイエス様はピリポにこう言ってました。イエスは彼に言われた。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか？私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいというのですか？私が父におり、父が私におられることをあなたは信じないのですか？私があなた方に言う言葉は私が自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の技をしておられるのです。私が父におり、父が私におられると私が言うのを信じなさいって繰り返されていました。そして繰り返されているこの言葉の通りに、天から来られたその御子は、父がどんな存在なのかということを地上で明らかにされた存在でした。使わされたそのイエス様の話す言葉は父なる神様の言葉であり、使わされたイエス様のなす御業はどれも父なる神様の御業でもありました。だからこそ、もしへりくだってその御子のうちを見ているのであれば、そこに御父の姿を見出すことはできたわけです。しかしパリサイ人はそんな御子を拒みました。なんででしょう。本当の意味で神様のことを知りたいと願わずに、自分たちの思い描くその神様の物差しで御子を測ろうとしていたからこそ、その傲慢さのゆえに彼らは世の光というものを認めることができなかったわけです。悲しいことだと思いません？すぐそこに確かに救いをもたらす光はありました。でもその光よりも闇を愛した彼らは、御子イエス様の言葉を素直に受け入れるのではなく、この方の言葉は信じられない、そうやって自ら跳ねのけたわけです。果たして、じゃあ今の私たち自身はどうでしょう。御言葉が私たちに教え続けてくれている通り、世の光である御子イエス様の言葉はいつでも私たちが信頼できるそのようなものです。証言者としてのそのイエス様の起源、天から来られた方であることを覚えるその時に、イエス様が正しいその裁きを行われるその正しさを覚えた時に、またイエス様のことを支えているその天の父であるその方の支持者を思い出すその時に、私たちはこの方こそがどんな時も全てを委ねることのできる確かに真実なお方であると、そうやって私たちは確信することができます。イエス様は神様の言葉を語られたその誠の神様だったわけです。だとすればどうでしょう。 そんな御子やその言葉をどんな時も真実なものであると今信じ受け入れているでしょうか。それとも人の基準や世の考えに基づいて勝手にそういった御言葉をジャッジして、そして素直に受け入れることを拒み続けているでしょうか。世の光であるという方に対して受け入れたくないとそうやって拒み続けてはいないでしょうか。御言葉を教えてくれていました。私たちの希望は世の光として来られた方のうちにあります。世の光として来られた方が真実であるからこそ、この方が言っていた言葉もこの方が教えてくれた約束もそれらは全て真実でした。世の光の方のうちにのみ罪人の私たちにとってその暗い心を照らす救いや罪の許しがあります。世の光として来られたその方のうちにのみ私たちにとって本当の満足や安心をもたらしてくれる守りがあり、世の光として来られた方のうちにどんな時も私たちが歩んでいくその足の灯火となる導きがあります。どんな時も共にいてくださるその世の光と共に歩むのであれば、闇に勝利することができ、そしていつも命の光を持って歩むことができるというその約束とともに私たちは生きていくことができます。世の光が真実であるからこそ私たちはそこに確信を持って生きていくことができるわけです。来られたお方は決して変わることのない真実の世の光でした。その真理を覚えるのであれば、皆さん私たちにできることはこの真実の方の前にただへり下ってその言葉をその方を素直に信じ従い続けていくことです。この方の揺るがない言葉と揺るがない約束に喜びと希望を見出すものとして今週も共に歩み続けていきましょう。最後一言祈ります。愛する父なる神様、御言葉を心から感謝いたします。世の光として来てくださったお方、何よりもこの方が私たちの暗闇の心を照らしてくださり、ただただ神様あなたの憐れみによって私たちが自分の罪を認め悔い改め、そしてイエス・キリストを信じることができるその救いへと導かれたことを改めて覚え心から感謝いたします。私たち一人一人にとって本当に救い主として来てくださった方は感謝しても感謝しきることのできない素晴らしいお方です。どうかこの御言葉が言っている通りに、いつも私たちがイエス様の言葉をイエス様ご自身を素直に信じて従って、そしてこの方が喜ばれることを私たち自身の喜びとして続けて成していくことができますように、どうか神様、私たち一人一人は弱く愚かなものです。でも世の光にあってこの真実なお方にあってこの方と共に歩むその時に闇を歩むことがないというそんな約束をも与えられていました。ですからこの真実の約束にのっとってここに希望を見出すものとして続けて歩み続けていくことができますように、弱く愚かな私たち一人一人を続けてあなたの御言葉によって変えてくださいますように、いつも私たちに必要なその御言葉の糧を与えてくださるそのあなたの憐れみにも心から感謝いたします。どうかこの御言葉を通してますます私たちがあなたを愛するものとして変えられていくことができますように、そして変えられていくその生き方を通してあなたの栄光をますます表していくことができますように、今日のこの時を心から感謝して全てを御手に委ねてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。